おはようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。で、今日は手相の日ということで、手相に興味ある方だけこのまま聞き進めていただければとても嬉しいです。今回もですね、感想のメッセージをいただいておりますので、それをもとにお話しさせていただきたいなと思います。で、今回ご紹介するのは親子で鑑定させていただきました。素敵な女の子の娘さんとお母さんです。で、お子さんがですね、中学1年生だったかな。で、お引越ししてきて、で、ちょっと今学校に行くのが辛くて不登校気味ということで、お母さんもいろいろと心を痛めたり悩んだりしながら今一緒に頑張っている最中の親子でした。でもすごくですね、お母さんがとてもエネルギッシュで心の力が強いというか、そういうバイタリティも持たれているので、娘さんはこのお母さんを選んで生まれてきたんだろうなっていうのがですね、私は感覚的にそういうスピリチュアルわからないんですけれども、そうだなっていうのがなんとなくわかるような素敵な親子です。ということで、感想ありがとうございます。お話しさせていただきます。あやのさん、今日は本当にありがとうございました。あやのさんのメッセージは娘ちゃんの心に優しく、そして強く届いたことと思います。鑑定の後の娘ちゃんの心と体が軽そうに思えたので、学校の先生や適応学習教室の先生からは言ってもらえないメッセージ、あやのさんにお願いしてよかった。初めましてにもかかわらず予約を柔軟に、そして早く対応していただき助かりました。これから前を向いていけそうです。ということで、こちらこそ本当に素敵なご縁ありがとうございました。で、お二人はですね、気づいていないかもしれないんですけど、私も話しながら自分の幼い頃と被ったんでしょうね。勝手にほっぺたのあたりがなんか濡れてて、もう無意識に涙が出てたんですよね多分自分に言ってあげたかったことを、多分私はもう娘ちゃんに伝えようとしていて、もう心がですね、大きく揺さぶられて勝手に涙していたんだと思いました。で、親子ということで、お二人一緒に鑑定させていただき、カウンセリングもさせていただいて、お一人分の時間でよければ、親子でしたらですね、一人分の料金で私は鑑定させていただいておりますので、親子で見てくださいというご依頼もぜひともお待ちしております。で、娘さんはですね、いろいろと学校っていうところが嫌な理由っていうのが、ご本人にしかまだ分かっていない部分もあると思うんですよね。私自身も親に対してうまく伝えられなかった部分があって、自分の心がまだコントロール十分でない時なんですよね。中学生とか小学校高学年っていうのが、なのでお母さんにうまく伝わっていないかもしれないんですけども、このお母さんが娘さんが好きなことを見つけて幸せになってくれたら何でもいいって口に出して言える方だったので、娘さんは心置きなく甘えられているというか、自分でいいんだなっていうところが心の根底にあるので、そこまで深い傷にはなっていないと思いながら聞いておりました。でもやはりどうしてもですね、親っていうものと、そして子供っていうもの、この関係っていうのはみんながみんなよく分かっている、過去は変えられない、他人も変えられないっていうことが一番面倒くさくなる関係だと思うんですよね。他人を変えたいって思ってしまうのが一番家族に多いと思います。毎日会うし、毎日自分のそのテリトリーに入ってきている存在ですし、で、もう他人のことなんて変えられないからさ、自分のことに集中しようよとか、他人のことを変えようとしてもそんなの無駄だよ、その気持ち捨てちゃえなっていうことを私よく伝えさせていただいておりますが、これがどうしようもないのが家族、特に親子なんですよね。で、お母さん、お父さんっていうものは子供に対してですね、やっぱりなんというか、あった道、幸せそうに歩いていってほしいし、自分の道をね、だし、できればこけないで、できれば怪我しないでって思いながら、いろいろと思いを伝えていくようなものだと思います。で、子供は子供で自分で自由に選択して、なんというか親元を早く離れて一人前として扱ってもらいたかったりもしますし、でも守られているのが心地よかったりもして、その複雑な環境、心境っていうものになんか 嫌だなって思ったりとかしながらですね、親子関係というものを築いていくのかなとも思っています。合わせて不登校っていうものがあるんですけれども、本当今はですね、私は本当オンラインとかも進んできていて、タブレットが支給されている学校とかあったりとかもあるので、不登校でもそこまで学力に差はなくなっていくと思っているんですけど、どうなんですかね。私も教育の勉強全然していないのでちょっと恥ずかしいんですが、なので学校に行く行かないで大きく大きく人生を変わることってなんだろうっていうくらい、そんなに私は行く行かないっていうのが大事なことではないと思うんですよね。そこまで絶対に行かなきゃいけないっていうものでもなくなってきたかと思います。まあ行った方が必要最低限のものをなんか知れる感じはするし、コミュニティっていうものを広がっていく感覚はあるけれども、行かなかったら学校に行かなかったで、その行っていない時間を自由自在に使える、そして学校に行かないからこそ出会える人がいたり、そういうコミュニティがあるとも思うので、どっちもメリットがあるんですよね。そんな風に考えてしまいました。私も中学生の頃本当学校嫌いで学校嫌いな分よく親が許したなって思うんですけど、公民館のヨガ教室とか、あとはジムとか行かせてもらってましたね。もう今思ったらこれは誰にも言ってないようなことなんですけども、やっぱりそこで出会った人、自分の20個上30個上の社会を生きていて、自分でちゃんと稼いでる人たちの生身の声を聞くと、あ、学校サボってきたの？いいじゃんいいじゃんって言ってくれたりする人が一人でもいると、あ、なんかそんなもんなのかって思えたりして、私はすごい救われた気がするんですよね。なのでここの今回カウンセリングさせていただいた女の子も学校以外にも好きな習い事、空手だったりとか、いろんなところに自分のコミュニティや居場所っていうものがもう見つけ始めていらっしゃるので、私は学校っていうものにそこまで固執しなくてもいいんじゃないかなと思いました。まあ実際ね、学校に出ていた方が選択肢が広がるっていうところはまあありますけれども、高卒の社長さんもいれば中卒の社長さんもいるし、自分で何か仕事を作るってなると学歴ってあんまりいらないんですよね。なので本当にこれはもう第三者的にしか言えないことではあります。私も実際に自分の娘が不登校になったら全然違う意見を言うかもしれないし、すごく頭を抱えるかもしれない。その時になってみないとわからないんですけども、死なないよっていうことをねお伝えさせていただきました。人生狂わないし、人生お先真っ暗にも何にもなんないです。健康でいられるっていうこと、そして自分は自分で生まれてきてよかった、そしてお母さんの元に生まれてきてくれてよかったねって言ってあげるのが私の一番するべきことかななんて思って、自分の心の中の声を一生懸命組み出して伝えたんですけども、まあ伝わっていたらとても嬉しいです。で、やはりですね、学校に行くべきだとか、なんとかしなきゃいけないとか、そういうなんか束縛するような言葉を心のどこかで出てくるのが人間なんですよ。で、私ももちろんあります。なんとかすべきだなとか、なんとかしなきゃいけないなとかあると思うんですよね。この言葉たちを言わない方がもちろん幸せになれます。でも言ってしまう自分もまあ悪くないじゃん、生きてんだからっていうくらいでいいと思うんですよね。で、この前もお話しさせていただきましたが、王道を歩かない方が心細くなります。なのでここで言うと、学校に通う子っていうのはまあ王道ですよね。中学を出て行きたい高校に入って、で行きたい大学に入って、で普通に会社員になってっていうのはめちゃくちゃ王道だと思うんですよ。ここを今外れている、外れ始めている、こうじゃないかもしれないっていう別のルートを考え始めたっていうのはある意味チャンスでもあるんですよね。人と違う個性っていうのが今はすごく不安に思えたりとか、嫌だなって思う瞬間がもしかしたらそっちの方が強いかもしれないんですけども、振り返った時に自分の個性を表す一つになっていくと思います。なので子育てって本当に思い通りにいかないっていうのがねついていきますよね。思い通りになってたら多分こんなにもみんな悩んでいないし、むしろつまらないと思うんですよね。 子育ては親も育っている状態、自分の心がまた成長して、自分の心がまた試されている状況だと思います。ということで今日はですね、この親子のお話をさせていただきました。で、親子っていうのが面白くって、生まれた時はですね、お子さんっていうのはほとんどお母さんとそっくりな手相をして生まれてくるんですよ。で、まれにも3、4歳、まあもっと早い子でも、あのお母さんはなんていうか空気読んでる手相だけれども、離れ型でちょっとなんていうか大胆な子だったりとか、まあ早い子でもマスカケって呼ばれるちょっとレアな手相だったりもする子がいます。お母さんと全然違う手相もして生まれてくる子もいます。で、私のところはというとほとんど同じなんですよね。もういいのか悪いのか分かんないんですけど、あの生命線の張り出し具合とか、知能線の傾きとか、感情線の感じとか、指の長さとかもだいたい一緒で、ああなんか私みたいな不幸は歩まないでほしいななんて思いながらですね、娘の手を満たせていただくこともあります。で、子供の手相っていうのは徐々に変わっていきます。もう変わりやすいです。大人でも変わっていくものだから、子供の方が変わりやすいです。でも、あのお子さんって本当それぞれ持って生まれたものが違うので、知能線の角度とか感情線の感じとかで、あこういう習い事いいかもねとか、あの本人はめちゃくちゃ動き回りたいっていうのがあるけれども、あ芸術的なセンスあるんですよみたいなことを伝えてあげると、習い事の選択が変わってきたりもするので、子どもの手相っていうのも面白かったりします。ぜひともお母さん見てあげてください。ということで、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。今日はもうちょっと自分の感情を目いっぱい入れ込みすぎてしまったんですけれども、まあ一個人の意見としてさらりと聞いていただけると嬉しいです。では素敵な日曜日をお過ごしください。おしまい。